はい、まず今日のところの始める部分ですね。しばらくすると、繰り返されています。で、もう私は見なくなるが、またしばらくすると私を見るんだ。今の私たちから見たらですね、イエス様は死んでも復活するから、まあ、見るということだとすぐに思うけど、ここで繰り返しそのことが書いてありますね。なんかくどいぐらい。しばらくすると私と見なくなる。またしばらくしたら私見る。父のとこ行くとかどういうことなんだろう。これはですね、死んだら神様のとこ帰るっていうこと、全く考えがなかったということ。死ぬということを思ってもなかった。ということもあります。これはですね、みんなの罪のために死んでしまうということも考えなかったから、別の福音書では、イエス様ももうじき十字架で捕らえられて死ぬんだと言ったら、ペテロはイエス様を引き寄せて、叱っていった。そんなことあってはいけませんと。メシアっていうのを目で見える形で来てですね、そしてこの世の王たちを支配する。汚れているものはもう、滅してしまう。ですね。そのように目に見える世界のことばかりしか考えていなかった。だから、このように、もう一度見なくなると言っても、死ぬということもペテロが激しくですね、そんなことあってはいけない。あるはずがない。簡単に33歳やそのぐらい殺されたら、なんでその国が新しくできるのか。神の国なんか、とてもじゃない。と、神のご支配とかですね、そういうふうに思い込んでいた。それぐらいですね、罪のために殺されてしまう、若くして。でそこから蘇る。神様のところに殺されていく。これ全然考えてなかった。これは何か多い遥か昔のことのように思いますが、けれども、現在の日本はまさにそういう状態ですね。罪のためにみんなの罪を担って死なれたんだとかですね。そして天国に行っておるんだとか、そして復活した。全然話題もしないです。新聞で日夜様々な記事が出てですね、死ぬ人がいっぱいおってしまう差別がある。何かというと LGBT がどうのこうという。それもはるかに重要な問題。たくさんの人たちが何万人と死んでるわけですね、自殺でも。それに比べて LGBT 関係の人たちは元気でですね、そして別に結婚という形なくてもですね、友達として生活もできる。それを結婚してくれと、補助もらえるのどうのこうと言いますけれども、もう死んでるのに比べたらはるかにそれは簡単なことですよね。今飢えて食べ物ない、家もない、電気も水もない。病院すら破壊される。そういうことを思ったらですね、その同性がどうのこうのって、吹っ飛んでしまうぐらいの大変なことが起こっているわけですね。日本もそういう意味で非常に今ある意味でのんびりしている。豊かな国なんですね。だからそういうものが大きなことのように。死ぬか生きる方たくさん今もですね、しかも家で追うこともできない。ラジオもテレビもあんなオリンピックなんかで見ることもできない。結局一種の娯楽遊びなんですね。オリンピックっていうのは。巨大な遊び。そこで廃業でたくさん金がうごめいてるわけです。どこでもそうです。綺麗に見せかけるけど、莫大な金が動いてる。金にまみれたのがオリンピック。前から、ちょっと前から言ってるとですね、そういう意味で知らないから。綺麗なこう体操とかなんかしてたら、あ、綺麗な、立派だな、どうもこうもいいけど、その俳優でどれほどの権力やお金の力や、そういうことを関係する会社が儲けようと必死になっているか。本当に見にくいことです。そんなことよりかはですね、ずっと昔、私のように、学校で勉強して休み時間あったら、運動場行って、集まるともなく集まって、ドッジボールする。そして、あれ上手の下手な子、逃げ回る子、それで結構面白かった。誰が一番とか、そんなことある。そういうことと本当に誰に、でもまたお金は働かないんですよね。で、うまい子はうまい子、下手な子でも逃げ回って、それがまた面白いということもあります。まあ、それはそれとしてですね、ここで日本は復活やいうことも全然話題にもしないわけです。苦しむ人はたくさんおっても、主にある希望もない。神様のとおり帰りもない。死んだらどうなるかというと、残った人がご飯とかなんかいわゆる 供養、お祭りごとをしてやらないと、いかって、あるいはたたり、たたって出てくるんだ。だから、ああいうご飯とかそういうものを与えるということなんですね。幽霊のようになって出てこないようにするがために、ああいうお供えをしているということなんです。なんかそういう理由なんか説明されることもないから、伝統だということで、そんなせなあかんのやと。学校でもどこもきちんと教えるところはない。きちんだどうだ。つい数日前も、毎日新聞の人生相談の中で、まあ、それなりに直してた作家という人が、もう、娘さんが自立できない。家で仕事したとか、もう、会社行ったけど、また嫌になってやめていた。どんなにしたらいいかだ。あんたの親みたい。もうそんな自分で25歳までやって、どの子の言ってやった。掘り出しなさい。まあそんなこと書いてあるわけ。で、死んだら終わりじゃないかと。生きてる間にですね、何か自分の力で得られるものやったらいいんやと。もう死んだら、何もね、終わってしまうんやと。それをごく当たり前のように書いて、そういう人がまたもてはやされる、ラジオでもテレビでも。このぐらいですね、この死んで蘇るとか、神様という本当に真実な愛の方のところに帰り行くとかいうことも、全然圧倒的な人々は考えないんですね、日本は。でも、これ以前から言ったように最近でも言われますけれども、中国においてもこのキリスト教のことは全く報道されないですね。共産党軍が、まあ、9000万人以上になったと、もう10年前から、キリスト教のクリスト者は、いわ地下って呼ばれる。非公認。政府から公認。公に認められていない。それ一切政府批判もしない。そういうタイプの。ね、でも、三位一体の神を信じるということは、できる。で、そういうこともですね、それの中国の共産党政府に従わないクリスチャンもたくさん、要は地下活動とか、そういうのがおるわけです。合わせたら1億3000万超えてくるわけですね。10年ほど前から、そのような共産党員よりも多くなったというんで、それから中国はこれはいかんと思って弾圧を始めたわけです。そういうことを考えたらですね、日本のクリスチャンは100万人、中国は1億3000万も超えてるというんです。これは朝日新聞で毎日新聞でも出たことあります。前にも命の水に書いたことありますが、インドネシアは世界第一のイスラム国ということになってますね。けどそこでもキリスト教のあれは日本よりパーセントはるかに多いわけです。インドでもそうですね、イスラム教でも。そんな風に日本はとにかく唯一の神様をおるっていうことさえ信じないときには世界では本当に稀な一般の国々、イスラムも含めてですね、ユダヤ教も含めてイスラムも旧約聖書から分かれた宗教です。唯一の神がおるんだってことを全世界の圧倒的な人たちが信じたのに、日本はそれすら信じない。日本を取るフィリピンでも、朝鮮半島でも、中国でも、ロシアでも、アメリカ、対岸のラテンアメリカ、ですね。それから、北部のアメリカ。圧倒的に宗教。とにかくどんなに聖書を持たない、あるいは教会行く行かないで、とにかく神様おるんや。いうことは当たり前と思って、日本はこれがないんですね。だからこの父のもとへ行くってことは、今でも何のことなく、こんな行くはずはない。死んだら終わり、その有名な評論家のよ。死んだらみんな終わるんやって。だから生きてるうちに自分の考え力でして、せなあかんない。だから親にも甘えてあかんと。で親に言いたい。私たちほんのこうやって、ぷいつかまえて、掘り出すんだと。ということを、荒っぽいかって書いてあります。これ何のためかって、死んだら終わりなきゃ、生きてる間に、自分でできることやれ。そういう意味なんです。もう死んだら終わりっていうのは前提になる。 まあ、そういうことは、この世界の真理という面が根本的に違っていることですね。で、死んだら終わりだったらですよ、努力は何になるのかと。良いことしてみんな消えて滅びるんだったら、私は、キリスト教を持つ前に、そのことを真剣に考え出すんですね。地球もだんだんと太陽が膨張したら熱くなって、環境問題どころじゃない。もうすごい温度になって蒸発してしまうと。最終的に飲み込まれるかもしれない。そんなん思ったら、努力とか心理とか勉強とか、どっちみち最終的になんか億年とか、億単位の年月っていう。な関係ないにしても、時間をぎゅっと縮めたらですよ。星の寿命、人間の心だったの一瞬ですよ。ずーっと縮めたら結局は消えるの。すごい早送りしたら。おったものはみんな消えていくんだったらですよ。何のために生きる目的はどこにあるのかと。私、本当に深刻に考えるようになったんです。大学に入ってから。大学入るまで、とにかく一緒に現役で絶対入らない。絶対入らなきゃいけないという、いわば至上目的があったんですね。現役でなければ特別待遇賞ってもらえないと。それとアルバイトだけでほとんどやっていくっていうことになってたから、とにかくそういうことを忘れて、中学時代は生徒会活動といろいろやったりしてたんですけども、みんな脇置いて、そしてとにかく現役で一発合格と。ということになると、他の大学も一切受けられないということですので、そして大学入ってからいろいろことを考え出して、学生運動、ベトナム反戦、安保反対、それから1年年とか軟式テニス部に入ってたんですね。そうしてそこでやってる私やの先輩でも非常に丁寧に親切に、まだ下手な時もボール打ち返してくれる、6面も来てるんですから。そのうち特に印象に残って、穏やかで、その人があれから半年か1年ぐらいして、大学生と何千人もとる大きな広大な食堂です。教養学部1に返して2に返したら、そこにずらりと20人ぐらい並んでですよ、統一教会の宣伝をしてるんですよ、1日に。あれがびっくりされて、ですね、工学部、京大学の工学部の先輩で、親切に丁寧に教える人が、あんなことを大声で言ってですね、1000人、2000人がバーって動いする昼の時間のところで来てるんですよ、当時と。みんな同じことがバーって一心に発生して、こんなに人間で変わるのかと、もう遥かな何十年も前ですね、あれは。19歳。18歳。まあ、入ったわけです。60年。も前だけど、今でね、あの光景浮かんでくるぐらいびっくりしたわけです。本当に人間っていうのはね、突然変わるんですね。彼の場合でも、どこに骨変わる。その間ずっとあと20年、30年。統一教会のトップの一人になってた、トップですね。まあ、そういうことがあってですね、統一教会の問題は、全国的に、世界勝共連合、原理運動って言い出した最初から私の中に、と思ったことがあるんですね。まあ、そういう、もう間違った方向へ飛んでいくのも、いろいろあるわけです。聖書を元にしないで、他のものを元にする。その元にするために、聖書を通り口として連れていった。この文教もそうですね。エホバの証人もそうです。それから、今の統一教会。このような単純なことを、イエス様は父のもとに行く。ところが、弟子たちは何のことかわからない。けれども、ある人ははっきり分かっていた人がおる。これは聖書にも書いてあるんですね。弟子たちみんなここで、いや、そんなことない。私はわかる。信じる。と言った弟子はいなかったわけですが、じゃ誰が、その父のもとに行けることを分かってたのか。家族、マリアたち、兄弟たち、イエスの兄弟もいたけれども、別のところでは、気が狂ったと思って、取り押さえに行った、身内のもの。とさえ書いてあるぐらいで、家族のものもイエスの言うことは全く理解できなかった。信じられなかった。死んだ後で、祈りの中で、みんな祈りの中で聖霊が注がれて、そして分かるようになったということですね。まあ、一体誰が分かってたのか。 一般の人もみんな分かってない。弟子たちもこんなの真理を蘇って、なんか死のうと言ったら分からなかったのに、それが、この聖書って本当不思議なもんですね。そのような予想できる人はみんな信じられなかったこと、誰一人予想しなかった人はその深いことを信じとった。信じることができていた。ということですね。それが、十字架でイエス様と一緒に処刑された二人の重い犯罪人の一人ですね。マタイ福音書の27章を見たらわかりますね。周囲の人々もですね、神殿を壊して40年もかかったんだろうと、今壊せるのかと言ったりですね、3日で立ち上げる。神の子など自分に滑ってみろ。降りてこいと。罵った。最初もみんな、宗教家たち、聖書の教える学者たちも、一緒にイエスと侮辱、共同していった。他の人を救った。自分は救えない。それでもイスラエルの王かと。今すぐ十字架を置いてこいと。そしたら信じてやろうと。というふうに言ったわけですね。で、その時に、このルカの福音書のところで見たら、その中の一人っていうのが書かれてあるわけですね。それをちょっと、思い出すと思います。ルカ、23章の40節ですね。その重い罪を犯した一人はイエスを罵って前召しじゃないか、自分自身をつけた。もう一人の前は神を恐れないのか、同じ刑罰首で打ちつけられる。ものすごい苦しい痛い、こんな気絶するほどの凄まじい苦しみですね。これは自分がやったことに報いを受けてる。それほど人を殺したとかたくさんなんかいろいろやったみたいです。ところがいつこの犯罪人はそのような悪行を重ねたのか、転換したのか、そんなイエスの話でどっか聞いたと思うと書いてない。この最後の画面で、イエスよ、最後。あなたが御国へ行かれるときに私を思い出してください。さっきみたいに、弟子たちさえ御国へ行くとか、父のとこへ行くとはどういうことなの？この人はですね、この犯罪人は、弟子たちすら復活するようなことも全く考えられない。何のことかわからないと。この人は復活をして御国に行くんだと。父のもとに行くんだと。はっきり分かって私を思い出してくださいと。そしたらここで、アーメンと。真実を言うということです。このはっきりっていうのは、本来のアーメンという言葉の意味と違っておるわけなので、クリアリーや訳してる英語訳は一つもないわけです。さっきクリアリーですね。あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるんだと。今日ですね。遥か後に、世の終わりの時にやってる。今日もはや入る。そのことと対したらいかにですね、この人は非常に不思議な、神秘的な裏で、全くの悪事。十字架で釘を打ちつかれ、晒し者にするような悪の人が、弟子たち以上に示されていた。ここにこのですね、学びというものと違う。経験を見たと思う。啓示というものが根本にあるということが分かるわけです。このような顔はですね、啓示ということは本当に分からない。学者たちが分からないものだから、絶えず研究ばっかりです。研究ってことで、いっぱいの資料なる本を扱う図書館行って、探す図書館行って、まだ誰もちょっと見つけたりなんかテーマをですね、 どっかの本をいっぱい引っ張り探して、で、いよいよ論文書く時間なかったら、誰か前に書いたらパッと引っ張りたりとかですね、時々発覚して、盗んだとか、盗作だとか言われたりしますが、研究と経営っていうのは大きく異なるんです。研究なんていわゆる知能が高くなるから、たくさんの資料がなければできないんです。実際のところですね、この訳はこれはこうだ。これはちょっとおかしい。ほとんどの訳はしてない。この訳だけはしてる。英語の45種類ぐらい私は参照できるわけですから。どれもしてないの、この訳は、日本語訳がしてるようになったら。そういうこともたくさんの聖書訳を直ちに参照できるという、そういうふうな材料がいるわけですね。パソコンなり、ソフトなり。特別なソフトウェア、アメリカの。研究となれば、そういう様々な資料類、当然費用もエネルギーもかかる。で、知的な部分があるけど、例えば英語ができなければ、そういう全部参照できないわけです。そういう研究っていうのは、この世、っていうのがいっぱいいるわけです。けれども、刑事っていうのは、何もいらないんです。この犯罪に。学問をするとか、経験とか、そんな、何にもなくっても、最後の最後に刑事があると、パッとわかる。この十字架上の盗賊こそですね、刑事っていうものはどんな人にも与えられると、突然変わる。何かについて、例えば内村に感情について書こうと思ったら、たくさんの本を読まなければいけないですね。内村感情全集何時間もあります。それを少なくとも相当分参照しないと。それから内村感情について書かれたものがたくさん、それをまた参照する。いっぱい本を重ねないと、内村感情についてっていうの本を一冊書こうって大変なことなんですね。ところが、内村感動を信じた本、根本内容を分かるために何も研究いらないんです。私もまさにそうだった。キリスト教の研究とか聖書の研究、一切なくてパッとすることを示されたら、立ち読みで今日50年以上続くものが与えられている。それを語って解決する、あるいは物見の音とか物見が違うためには、これは知識を可能な限り動員して、いろんな知識を集めている。そうしなければ、相手がどこまで間違っているかを発見させない、研究しないといけないんですけども、救いのためにはですね、何も言えないんですね。それは聖書の根本が言っている。信じるだけで救われる。アブラハムも神を信じた。それで義とされた。それと同じだ。ローマ書で言っている通りです。まあ、そういうことでですね、ここのところは、刑事ということの重要性を言ってるわけ。それがなかったら3年間も一緒で教えてもらって、知識をみんな見て、それでものイエスが神と同じか分からなかった。学問と刑事っていうの根本的な違いはそこにあるんですね。刑事があれば、何にも学問なくても、最も深い真理が分かる。そもそもこのヨハネも、ですね、ただの漁師だったんですね。毎日、特には夜中に行って、網を釣って、そしてお魚を取る。今ね、冷蔵庫、なかったから、すぐに腐るから。漁師は絶対お金は貯まらない。お米なら貯蔵ができるから、いっぱい蓄えて、あと大網を掘ったら、もうどうする、何する、何でもするからお米ください。そこで彼らを雇って、だんだん勢力を持つ。お米が蓄えられるからこそ、ああいうふうにいろんな身分の知恵が出てきたわけですね。お魚を取ってるだけでは絶対できないわけです、ためのこと。学問も何も関係ないです。経験ですよね。そんな人に、最も深淵な、いわゆるミスティックなようなですね、愛と聖なる霊について深い書物を、それを誰も超えることはできない。ここが称えている深さ、神秘さ、奥行き、広がり。そんなに比べたら、内村やないから、世界の舞台なんか、みんなはっきり限界がわかるわけですね。これも経理を受けたからです。この点は、非常に学問もして、研究もした人、家柄、地位も良かった人、 すぐにも大祭司でトップの人に掛け合って、そして国外にもシリアのダマスクまで捕らえる許可をもらったパウロがまさにそうです。学問はしてやる、家柄もいいお金持ちでもある。けれども、キリスト教徒を殺すことまでする。遥かな遠くまで捉えておく。これこそ、撲滅せないといけないと。そのぐらい、真理は分からなかったわけです。そういうふうにですね、本当の命に関わる真理は、学問研究はいらないんですね。それを伝えるため、あるいは間違った信仰を少し正すためには、それはいるわけなんです。それぞれ。私もエホバの証人で間違う。っていう人は相当の時間、何十時間どころか時間を費やしたんですね。何でも何でも。で、我々の集会にも何人かの方々が、この、ですね、変わられた方々がおるわけです。ね、ところが、今日はですね、その学問とかにも昔だったら、真理の探求大学の目的だ。これ、私が入った頃当たり前だったんですね。その真理っていうのは、精神的な、哲学的、全部含めた、社会科学的な。では、自然科学的な。ところが今では、精神的な真理が吹き飛ばされてですね、科学でも特に AI、コンピューター関係、そればっかり重要して、科学でもお金儲けになる。これ、先頭企業やっていけない。それに必死で取り込むことになってきてしまっているわけです。だからこそ一層ですね、こういう時代に、こうしたデータがなければできない。データがお金、膨大な金も電力も水も使う。スマホでポッといじるだけで、本部の方の膨大な話しのコンピューターを働かせている。すごい熱もいるから、すごい水もいる。なんで買ってきたら本当に電力が足りなくなる。途方もないそういうエネルギーを使うんですね。そういうものじゃなくて、電力もいらない。水もいらない。何もいらなくてできる。それが刑事なんです。だから神様はさっきも言ったように、逃れの道をちゃんと備えてあるわけです。どれだけ科学技術だったら AI、CCA だとか、そんなバーッと、どこに行ってもそんなこと、毎日のように新聞ニュース出てくるみたいになってもですね、この今言った神様からの刑事を受けて力を与えられる。それは変わらない。そのことを明かしするためにこれからのクリスチャンの家が使命があるわけですね。前半の方に時間がかかってしまったんですが、でここでですね、取材にしたところ、ここでこの今言った次のところからですね、二次説からです。で、ここでもですね、アーメン、アーメンなんですね。それははっきり言っても、いや、まるで力が大きく誓ってくるわけです。アーメンっていうのは、エメス、エモナ、真実なんですね。それの変化系、信仰とも訳されるわけです。はっきり言うっていうのはですね、例えばこういったインターネットをしてても、声がちょっと小さい、はっきり言ってください。どこにでも転がっていることです。ちっちゃな子供の俺もやると。何？もうちょっとはっきり言いなさいと。学校でも。先生が、あんたこれ答えなさい。もっとはっきり言いなさい。どこにでも転がっていることはですよ。これは違うんですよね。アーメンを2回繰り返す。ですから、いわゆる代表的なものでもですね、most assured belief、アシュア、確信。非常に確信を持ってという感じで訳されたり、very truly、非常に真実に空いている。あるいは、カトリックの授業のやつでは、In all truth I can. すべての真実にあって、私が言うのは。そしてはっきり言うと全然違うんですよね。はっきり言って真理と関わりない。単なる明瞭性です。 例えば生物学を読んでもですね、ボヤクサーとか、もっとはっきりこれ、幻覚を書きなさい。そんなんでもはっきり言うんですね、明瞭性。ですので、こういった一言でもですね、いかにイエス様が力を込めて言われたかっていうのは、はっきりではまるで出ないわけですね。で、今度、新改訳では、誠に誠にあなた方に告げる。もちろん、当然、原因の方にふさわしい。口語訳では、よくよくあなたが言ってる。これは真実性がないわけです。子供を叱るとき、よく言ったことは、まあ、そういう、まあ、もよくよく言ったこと、もうクリンからっていうか、ね、真実性と関係ないことがあります。これは真実、真理っていうことなんですね。そういうことで、この一言もですね、これは日本語のある訳だけ見たのでは、わからないということなんです。ちょっと、ちょっと、いただきます。ニュージェルサルムバイブルですね。In all Jerusalem I tell you, you will be weeping and wailing while one will rejoice. You will be sorrow, but your sorrow will turn to death. Sorrowful とか weep とか wail とか。悲しむということは、ことを間違えて何回も書いてありますね、認識では。この役もちょっとコメント欄に。In all truth I tell you, you will be weeping and wailing. これも泣くですね、wailing. While God will rejoice.この世はやれやれ焼かれていたよ。You be sorrowful. You are sorrow will turn to joy. そのあと、ニーズというのは悲しむというのことがいくつも書いてあるわけです。で、この悲しむという言葉は公約ですと、あなたが泣き悲しむ、初めの方は泣き悲しむ、後の方は両方悲しみという言葉なのに、憂いという言葉に訳し変えているんですね。あなたは憂いでいる。その憂いは喜びに変わる。これもまたですね、憂いっていうのはですね、ちょっと嫌なことだったらこうずっと暗い顔する。どこにでも憂いは転がっているわけですね。悲しみと違うわけですね。悲しむということまでいかなくてもですね、もう誰でもですね、自分の家族や自分の病気や将来のことや職場のことが、いろんなことを手を通しかった方がいいのかになるわけですよね。で、売り、おでいのはですね、非常な悲しみ。特に死んだ時の悲しみって最もこれは自分愛するものはですね、これ一番打撃がある。だから、もう、夫が、あるいは妻が亡くなったか数年後に以内に亡くなる人も多い。すごい打撃を受けるからです。ここの悲しみっていう言葉、岩波書店の訳なんかは、この辺り全部海の来る頃も悲しみ。それぐらい意味が深いんですね。ここで海の悲しみ。でもさすがにですね、ないから、これは苦しみでやってるんですけど、嫌ない版では全部悲しみでやってるんです。で、断崖級で、この言葉はいろんな意味で使われてる。ちょっと、ギリシャ語の意味をコメント欄に出しておきますが、この悲しみ、リューペー、リューペーって言うんですけども、これはソロ、これはペイン、苦しみ、グリーフ、or person mourning、人々のもう死に関する回、悲しみに関しても使うというわけです。という意味ですね。それを単に憂いとか訳してると、今はるかに軽くなってしまうんですね。で、一貫してこのあたりはですね、深い悲しみが襲うんだ。 自分が本当に信頼して、これこそは救い主だ、王だ。全部の信頼を置いていたのを無残にも殺されて、のたうち回って、すごいショックだったわけですね。ソロ、ペイン、グリーフ、からパルスにモーニング。モーンというのは死の苦しみ、死んだ、愛する者が死んだときに深い悲しみという言葉ですが、で、このこともですね、ヨハネ福音書はいつもこの表面だけでなくって、現代の私たち、いつの時代でも当てはまること、重ねてるわけですね。この世では非常な悲しみ、苦しみ、で、その悲しみが深いほど苦しみに至る。でも、苦しいから悲しいと悲しくもなるんですよね。私、いまだに50年も前に登った北アルプスの山ですね。鹿島槍ヶ岳。鹿島槍ヶ岳っていうのは、須賀駅の方から広間だけ、はるかに昼間を白馬を行くか、ずーっと、5日、重曹ですので、山沿いでいつも通られる間、5日間余りの食料から、常燃料から、十分な防水設備から、テント、みんなも担いで、それが鹿島槍に行ったって、ものすごい急だけ水がなくなってしまって、いまだに50年って忘れない、苦しかったです。でも悲しいと違うんですよね。非常に苦しい、50年になっても忘れない真夏に行ってですね。もう相当、だから、頭のないわけです。ご飯を炊いて、ちょっとお味噌と簡単なもので。それぞれ音とかだんだんと栄養的にもなって、しかも水になったから、氷石器を溶かして、だんだんお腹の調子が悪くなっていった。それでも登らないと、すごいこう急坂を。30メートル近い。わけなので、で登りきっているの、羽を降りていって、で、そうすると、だんだんお腹痛くなって、いよいよ歩けなくなって、テントを張ってはいけないところに歩けないのです。ここで止まらざるを得なくなるんですよね。魔法で非常に苦しかった。で、はるか遠くから見たら黄色いテント、さっとわかるんですね。そこで小さな、ここからずーっと来てですね、これ止まったらいかんじゃないか、すぐにテントを張ってあげて、行きなさい、あそこの川が見えるんですよ。で、歩けなくなって、歩けんのですと。もし良くなったら行きますと。横で何とかありしたりと。そんなもん、もうそのぐらい苦しかった。けれども、悲しみってはなかったんですよ。これ行けるんかねと不安もあった。その50年経ってわからない、あの苦しみは。だけど、非常に深い悲しみであれば、俺、同時に苦しむなって生きていけなくなったことがあるんですね。だって、非常に信頼して、ものすごい裏切られて、ひどいことされた。深い関わりの人から非常にこう裏切られて大変なことになった。愛する、逆に愛した心持ちをついた人が突然仕事がなんかで死んだと、そういう非常な悲しみに非常に苦しくなる、戦争で人を殺したと。終わってから非常にそのこと、自分はあんなことしてしまう、悲しみとともに苦しみで PTSD、 後から夢に出てきたりして、うなされたり、ずっと苦しまないか、自分自身があんなことをしてしまって悲しみだと思うということがあるんですね。ですから、深い悲しみは苦しみに至る。だけど、苦しんでも悲しみとは別のことがしばしばあるわけです。これは両方のことから含んでいるわけですね。幼い時も非常に苦しい、これは経験がない我々にピンとこないけど、死ぬほどの苦しみの時もある。今だったらもう切開してお腹切ってということある。それができないと、親も死んでしまうと。母親も。そういうことは、おりおり言ったわけですよね。私、かつて、教えた、夜間定型の生徒さんときた大人の方が、お産の時に、もう、親が死んでしまう。母親が、びっくりしたことがあります。そういうことで、ここでだからですね、言おうとしていることは、非常にこの打撃を受けるような悲しみからですね、そこから逃れの道があるんだということですね。それがイエス様のこの復活なんです。聖なる霊、それに出会ったら、どのような深い悲しみや苦しみであっても喜びに変わるんだ。 そのぐらいこの精霊の力、風、命の水と大きなんだということを、こういう表現で言おうとしているわけですね。子供を産んだり、非常に苦しむ。昔は特にこの子供が初めての小産で大きかったら、もう生まれんでもない苦しみ。激しい叫びが出るけれども、生まれ出たらですね、喜びのためにもう苦痛も忘れてしまうと。今もあなたの深い悲しみ、これ王になって救い主、この悪を全部平定して、これを殺されてしまうんだ、もう終わりなんだ、けど再びやったら喜びが溢れると心から溢れる。聖なる霊に出会ったら、かつのイエス様に出会ったことがない。それこそが最大の喜び。どんな人にも与える。どんな深い悲しみや苦しみがあっても、それを超えた喜びになるんだということを言おうとしているわけですね。実際に迫害で死んでいった人たちなんか、もう、本ではですね、非常に深い確信や喜びやら、そういったものを持っていた。という、推定できるようなことを残したりですね。この間も、ドイツのヒトラーによって迫害された、牧師、最後の時に近づいてもですね、残った家族のために祈ることが、祈ることはその病気の人と通じることになるんですよね。で神様が存在するって言って、祈りは存在する力。だから相手がどんだけ励まされたかどうかは、確認することは、どこ見てみないといけないけど、それは信じることだ。神は霊である。祈りも霊である。神様の愛も霊的なものである。で、神様の愛を信じるならば、私たちも祈りの力を信じることができるということなんですね。まあ、そういうことで、この世界には、いつまで経っても、深い悲しみや苦しみは終わることがないわけですね。こういったこともイエス様そのものが示しているわけです。災害になるほど楽になるものではないわけです。ということで、けれども、聖なる霊と、いや、受ける。その鍵を受けるときには、他のどんなことでも与えられない種類の、この喜び、安らぎ力が与えられるんだと、そういうことを言おうとしているということですね。現在の私たちも、ここで、あなた方と会うんだと、求めたら、聖霊なるイエス様、受けるイエス様と会うことができる。で、その近いな心からよく心できる。その約束ですね。別のところで言った。求めをそうすれば与える。そのイエス様の聖霊の出会いが与えられる。それがあったら、他のことがどんなにですね、人から間違って受け取られても、叱責されても、あるいは、近いなやつだと言われようとも耐えていくことね。で、こうしたことです。こういう喜びなり、聖なる霊の力があるということを、私たちも証言をするべく呼び出されているということです。現在のそういう意味ではですね、神様を迎えて絶えず小さな一歩でもいいから踏み出す。明日死んでもいいようにということで言われたりしますけれども、明日死なないと思っているかということになるんだけど、本当はもし明日死んでももう悔いはないのかと。ということを思ったらですね、いつ何が起こるか分からないわけですので、この悲しいという繰り返し言葉を変えながら書いてある、それを超える道ということですね、私たちも覚えていきたいと思います。はい、以上です。